私は千葉大学法系学部の野沢俊治です。今日はこの本学の、付属図書館に収められているアダム・スミスコレクションをめぐって2回にわたってお話しします。今から28年前の1981年4月に法系学部が創設されました。それに合わせて経済学科ではアダム・スミスコレクションを購入しました。スミスは分業論や自由貿易論で有名な人ですが、初めから経済学者だったのではありません。今日でいう人文科学、社会科学、すべてを合わせた道徳哲学の中からイギリス古典経済学を生んだ人です。で、そのことによりまして、スミスは経済学全体の創設者でもあります。さて、このスミスコレクションを購入したその後ですが、このコレクションは付属図書館に移管されました。それに伴い私はこれまで10回にわたって古典を追加してきました。で、合計現在ですね、総点数が53点で102冊になります。それに加えてマイクロフィッシュのアダム・スミス伝教集5巻があります。で、これは18世紀のケネーに始まりまして、スミスを経て19世紀の、マルサス、からリカード、J.S. ミル、マルクスと、それから20世紀に入って、ケインズへと、まあ、ヨーロッパの主要な経済学者をすべて網羅しています。このコレクションの中心はアダム・スミスですが、スミス以外の人を簡単に紹介しておきましょう。これは、ケネーの著作集2つです。で、ケネーという人はアダム・スミスの前に出まして、フランスの経済学者です。で、スミスはこのケネーが大変な影響を受けて、で、もしケネーが存命中であれば、この人に国論を捧げるつもりでした。で、スミスの後に今度はマルサスと、それからリカードが出てきます。この私のこの左手にあるのがマルサスの人口論です。で、こちらがリカードの経済学原理です。で、この二人はそれぞれ地主の立場、こちらは工場主の立場に立ちまして、スミスの国論の中から一方自分の有利なような政策や理論を使って二人で対立しました。それからこれはミルの経済学原理ですが、ミルは再びですね、スミスの伝統に戻りまして、経済学を社会思想と関連させて、活動していきます。で、これがマルクスの資本論の初版です。ただしこれはファクシミリ版なんですが、マルクスはそれまでの経済学をすべて批判しまして、常用価値論の立場に立ち、そして、資本主義が達成した社会的経営、これを基礎にして、将来に個体的所有の再建、それから自由の王国というものを展望しました。で、これは、ケインズのジェネラルセオリー、一般理論です。で、ケインズは、マルクスでも十分見ることのできなかった新しい資本主義の展開、株式会社の発展、それから河川市場を大企業が占めていくという、こういう新しい展開をもとにして、今までの自由資本主義を修正して、新しい経済学を作っていきます。で、この本コレクションの特色は、各版を揃えているというところにあります。スミスの国論で言いますと、ダブリン版、これは初版のダブリン版です。から、ロンドン版で言いますと、2版、3版、4、5、6、7、8、9、10、11とあります。から、リカードの原理は、第1版から第3版まで。J.S. ミルの経済原理、これも第1版から、第7版まで、すべてあります。このように、各版を揃えているというのが、このコレクションの特色です。規模こそ大きくありませんけども、こういう特色は、これは日本でも、また世界でもそう多くありません。なぜ各版を集めるのか。 著者は最初の本を出しますと、その後でよく改訂版を出します。それは初版に対する批判や質問に答えるためです。また最初と社会の状況が違ってきますし、著者自身の考えも進展するからです。そこで修正や削除が、そして追加がなされます。時には重大な変更がなされます。これはスミスの第3版です。国論の第3版。初版は1776年に出ますが、8年後の1784年にこれが出ました。そして著者自身によって、これが最終的な決定版だとされます。からこれはリカードの原理、第2版です。初版は1817年に出て、第2版、これが2年後の1819年に出ます。そこで今までの10日労働課長に対する修正がここでなされます。そしてこれが、経産原理の第3版。第2版のそのまた2年後に、出ました。1821年に出ました。で、この中で最後の章で機械についての章が追加されます。で、この中で、それまではですね、機械というのは新しい雇用を生むと。こういうふうに、見解が出ていましたけれども、これによりまして、機械は、その機械の導入は労働力を排除することもあると。といって、今までの考え方を訂正します。それから、マルクスの資本論ですが、このコレクションにあるのはドイツ語版です。実は、マルクスの資本論には、マルクス自身が校閲したフランス語版というのがあります。そして、このフランス語版もマルクスによってですね、ドイツ語版と同じだけの科学的価値を持つから、読者はこれも参照してほしいと言っていました。このように古典は最初に出た一冊だけではありません。複数あるのです。ですから、初版を読んだだけではダメであって、著者の意図を正確に理解しようとしたならば、その後の本、版も読まなければならないということになります。その後の版も読まないと、時には誤解してしまうということもあります。そのため、各版を集めて比較するということが必要になるのです。ところで、古典は単に昔出たものではありません。それから、物好きな研究者が読むだけのものでもありません。その時々の人が、自分の問題を感じ、時代の必要から自分の古典にしてきたものなのです。で、日本は昔から古代から海外の先進国と交わり、熱心にその文物を輸入してきました。特に幕末から明治史にかけて、そして近くで言いますと太平洋戦争後がそうでした。それも意識のある人がただ直輸入するのではなくて、その方法や精神をしっかりと身につけてきました。これは福沢諭吉の学問のすすめの復刻版、最初のところだけのものですが、この学問のすすめの中で福沢諭吉は第15編においてですね、敬心敬義ではなくて、心身心義でもって、外国のものを輸入すべきだと説いています。で、これは川上はじめの第二貧乏物語ですが、川上はじめもその教え、これを守りながら、ジグザグの努力をして自分の経済学を作っていきます。それから山田森太郎という人が出てきて、この人がですね、マルクスの資本論をただ日本に適用するのではなくて、それを日本という文化的な土壌に生かし直して日本資本主義分析を表しました。翻訳一つをとってみても、我々の先人は大変な努力をしてきました。例えば英語にソサイエティという言葉がありますが、これはその当時日本の中には実態としてはなくてですね、そこで、先人たちは考えました。お社に集まる、あの集まりをもって社会とこう名付けて、その訳語にしていったのです。これは国富論の最初の翻訳である富国論です。これは 石川栄作という青年によって翻訳されました。大変な努力をしたんですが、その役業の途中で倒れてしまい、その後を佐賀翔作という人が引き継いでやっていきます。この中で序文が田口幸次という人によって書かれています。日本のスミスと言われている人です。まあ、こういう人たちがいて、日本の文明化や近代化は単なるモノマネに終わらないで、自分たちのものにされていったのです。第1回はこれでおしまいにします。